ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました、お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、正月っていうのももうしつこいくらいになってきておりますが、はい、今年意外にね餅食べなくてね。
あ、そうですか。
毎年、はい、多分これぐらいの時期までひたすら餅食ってたりするんですけど、今年はなんか早々に餅離脱をいつの間にかしてしまいました。
そうですか。
どうですか、もう正月は抜けました？
いや、今日なんとなくお正月らしいっていうか、
ほほ、
いや、子供と、実はトロンレガシーを見に行けたんですよ、今日。
行けたんですか？
行きました、はい。
あ、
じゃあそう、
うん。
結局、彼はお正月1日は何も勉強しなかったんだけど、
うん、
それ以外は、まあ、冬休みに入ってからずーっと、
うん、
まあ、時間だけ言えば、7、8時間なんか机に向かってる感じで、なんて効率が悪いんだって感じなんですけど、後ろからこうそーっと見に行くとですね、ひたすらノートの端っことかに、いたずら書きというか、もうお城の縄張りとかも作ってるんですよ。縄張り。作戦を立ててるんですよ。そういうことをなんか15分おきに繰り返してるので、多分やってる時間は3分の1ぐらいです。で、今日やっと妻が行けばって言われたんで、結局なんか自分がいろいろ正月中溜まっているビデオとかを見たかったらしくてですね、追い出されたって感じなんですけど、2人で行っといてよっていう風に言われたので、息子もこうガミガミ言われずに済むということです。
はいはいはい。
じゃあ行ってこようっつって。
とりあえず3人の利害が一致したわけです
ね。そうですね。
なるほどね。
まあ、大きな、割と大きな映画館だったんですけど、7人でした。
え、本当に？
埼玉のちょっと外れにある巨大ショッピングモールシネマコンプレックスなんですけど、
はいはい、
まあ、子供は結構いましたけどね、他 の、 仮面ライダーとか、なんかそっちのいわゆる子供向けの方に学生とかいっぱい行ってるみたいな、トロンレガシーは7人で、
すげえ。じゃあもう席なんか選び放題だったわけ
ですね。まあ、そうですね、指定席で、一応指定席なんで、で取ってったんで、真ん中の一番いいところにドンと座って、
もういいですね、貸し切り状態だ。
そう、貸し切り状態でしたね。どっぷり使ってきましたけれど、
はい、まあじゃあその 3D 体験はまた、
はい、
じっくりと、
はい、
ご紹介いただきましょうというところで、
ニエヘビヒカルさんとはツイッターで、スノーさんの映画解説を好きなんですっていう、そういうことを言われていたので、なんかすっかり気を良くして何時間でも喋ってやろうって感じなんです。
なるほどね。はい、ということで、今週は私が行ってまいりました浜銀子供宇宙科学館、
はい、
ただいま家族の時間を楽しもうと言いながら、なかなかこういう話題をお届けできないので、今週は届けられるうちに届けておこうということでご紹介したいと思います。
しますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで、先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、 てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、これいった僕いつだったっけかな、おそらく5日、
はい、
5日でしたっけ、
風邪ひいた次の日ぐらい
してましたもうすでに忘れてみましたもう何そんな何日も経ってないんですか。まあ、ここは残念ながらというか結構やっぱり人がおりまして、
はい、
あ、学校が始まる1日前そんなんだったかな、まあそんなんだったんですけども、あ、学校が一番始まって、今日始まったんだから昨日ってことないから2日前、はい、やっぱり5日か、うん、かな、はい、行ってまいりまして、やっぱ結構人はおりまして、
はい、
ちょっと空いてるかなっていう期待をしたんですが、まあすし詰めとかもう人多すぎてどうしようもならないとかいうことはないんですが、はい、まあ、結構な人が、新年早々、あ、そう、4日までお休みだったんだ。
あ、
で5日から、うん、はい、行ったのが5日で、5日から今年は、始まっていたということで、初日だったのもあってなのか、まあそこそこ人がいっぱいいましたね。まあ場所の説明からいきますと、ですね、横浜の、JR 根岸線で陽光台の駅からもう歩いてすぐ行ける距離にあります。僕は車で行ったんですが、駐車場がね、これ調べて行ったつもりが、
はい、
駐車場あると、
はい、
でまあ、あんまり台数ないからできたら、
うん、
あの電車とかでとって書いてあったんですが、
はい、
まあ、なんとかなるだろうと、はい、いうことで行ったわけですが、
はい、
見事満車でしたで、これ調べて行ったんですけどね、
うん、
駐車場が2つあるっていうのがちゃんと書かれてあったのに、
うん、
1箇所だけいっぱいなのを見て、うん、あ、ダメだと諦めてしまったんですが、ね、隣にオリンピックがありまして、オリンピックって分かります？
あの都内には見かけますね。なんか スーパーですよね。
ホームセンターというかね、
ホームセンターというか、
スーパーというか、はい、がありまして、この、子供宇宙科学館の駐車場が、1回700円、
はい、
ですぐ隣、うん、そのここの駐車場のすぐ隣がオリンピックで、はい、その駐車場の上限が800円でした。
ああ
変わんないやと思ってとりあえずこっちに入れさせてもらってですね、行ってきたわけですが、まあ学校とかでね結構割引券とかもらうところみたいです。
はい、
でホームページとか見ても、プラネタリウムがあるんですが、4年生の学習用のプログラムが上映されることがありますというの案内もあるので、社会見学とかそういうので使われることが多いのかなというような施設なんですが、はい、さっきちらっと打ち合わせの時に浜銀って何と
はい、はい、
って思っちゃったんですが、横浜銀行の略称というか、
はい、
愛称というか、
はい、
ここら辺だともう浜銀といったらもう浜銀しかないんですが、
はい、
他の土地の人からしたら分かんないよね、
はい、これはそのネーミング、いわゆるネーミングライツ、
うん、だそうです。僕も行った時は分かってなかったんですけど、はい、帰ってからもう一度ホームページ見たらネーミングライツでついてるそうです。はいはい、運営はね、浜銀ではなくて、 と財団法人横浜市青年、はい、青少年教育成協会、
はい、いわゆる固いところ
です、ね、みたいです、はい、で、まあ、横浜市が建てたみたいですが、はい、ね、プラネタリウムは、まあ、目当てで、
はい、
できたんですが、まあ、それ以外のものは、まあ、大したことないだろうって、半ばあんまり期待せずに行ってきたんですが、はい、まあ、それがなかなか意外や意外というところで、まずはプラネタリウム、まあ、目的がそこだったので、はい、入りますともう上映時間が全部決まってます、で3種類の上映がされてまして、僕が行った時が、接近ブラックホールっていうのと、はいはい、ちびっこプラネタリウム番組ということでドラえもん宇宙不思議大冒険と、
はいはい、
それ と、なんか銀河鉄道の夜、これはなんか去年の去年か去年の夏休みの限定だったらしいんですが、
はい、
人気で再上映をしているということで、1日の最後だけ今上映してるのかな、再上映ということで、
はい、
3作品がローテーションで流れております。まあ、僕らが行ってた時間帯はこの、接近ブラックホールとドラえもんが交互に流れていて、入場した時にすぐ始まるのがあったので、もうチケット買ってすぐに、はい、1本目を見たような感じだったんですが、はい、それぞれ1回1つの上映に対して1枚チケットがいるような感じです、総入れ替え制といえばいいの、
うんうん、
な感じなんですが、
まあ、映画館みたいな感じですね、
うん、
普通の
これが、料金がね、入場料が大人400円、
はい、
小中学生200円。で、プラネタリウムが、大人600円、
はい、
小中学生300円。うん、なので、大人2人と子供で入場料と、プラネタリウム2本見ると、
はい、
4000円。
お
結構いい値段という感じで、もうでもまあプラネタリウム多分初なのかな、うちの娘
は。あ、そうですか、
うん、はい、なんでまあそうそう来る機会もないだろうと思って、うん、2本とも見せようと思ってですね、はい、最初に全部買ってしまいまして、もう入ってすぐ1本目の時間が上映時間だったのですぐプラネタリウムに直行みたいな感じだったんですけど、まあ、プラネタリウム自体も正直ねあんまり期待してなかったです、
う
ん、
あ、そうですか。
で入る時に建物のちょうど駐車場の止めた方から行くとドームがこう見えてくるんですけど、そんなに大きくもないし、まあプラネタリウムがどういうもんかが分かればいいやと思っていたんですが、意外や意外にすごく良くてですね、
はい、
まあ、これ後で知ったんですが、あの日本初の傾斜ドームだそうです。
あ、あの今このホームページのね、
うん、
会場の写真を見ると、うん、こんなプラネタリウムは見たことないっていうか、
あ、やっぱそう、
うん、あのね、ほとんど IMAX シアターですねこれね。
ああ、そんな感じかもね。
ガーッと、でしかもスクリーンが頭の上に来てるから、
うん、
もっともっとこう、
そうなんです、
ダイナミックというか、うん、パノラマな、
うん、
あれですね。
すごかったですこれ。もう入った瞬間にあれって思ったんですけど、なんかもう。半円が上にポコンと乗っかってて、うん、真上を見るような感じのイメージがあったんですが、はい、斜め上を見るような感じなんですが、まあ、座ってる席からすると本当に頭を越えて後ろの方まであるような作りになっておりまして、もう入った途端にね、横浜の夜景が映し出されてるんですよ、あれなんて言うんだろう、アニメなのか CG なのかよくわかんないですけど、ランドマークタワーとか、
はいはい、
マリンタワーとかもちゃんとあって、はい、それがもう見えてる状態で入った時にね、
はい、
でなんかプラネタリウムって星しか映んないイメージがあったんですけど、
そうですね、
しっかりその
もう
要は海横浜の会場からそのランドマークとかの、はい、こう見てるようなイメージなんですね、はい、なので手前に海も、波も映ってたりとかで、その向こうにランドマークとかが立ってるっていうような感じから始まるんですけど、で、まあ、そこから太陽が沈んで夕焼けになり、で星が出てくるというような感じだったんですが、まあさすがにやっぱり、星の描写というかそこら辺が緻密で、やっぱプラネタリウム綺麗だよねみたいな感じだったんですが、内容としては最初に見たのがドラえもんだったんですけど、
はい、
最初にやっぱりちゃんとその星座の説明みたいなのが入るんですね、
はい、
ドラえもんが出てくるのではなく、要は横浜の、その行った日現在の星座の位置を正確に映し出してますっていう説明があって、今の時期見える星座はこれとこれですみたいな感じだったんですが、非常にやっぱりちびっこ向けということを歌ってるだけあって分かりやすく説明があるんですが、まあでもあまり子供せずに一応星座の説明とかはあって、で、全部で45分ずつかな、どちらもあったんですが、はい、星座の説明が15分ぐらいあったんですかね。で、今はこんな星が見えるんですよっていう説明があった後に、そのスクリーンに今度はドラえもんが始まるわけですよ、
はい、
で、のび太くんの部屋から始まるわけですが、星の時は何でしょう、まあ、プラネタリウムってこんなもんだよねっていう感じがしたんですけども、はい、ドラえもん見た途端になんかおおってそのさっき言ってた、
はい、
アイマックシアターじゃないけど、
はい、
こう部屋に入ってくのと、どこでもドアをくぐる時、
はいはい、
要は自分の頭を超えて枠が入ってくわけですよなんかもうこれ 3D よりこれでいいのかもみたいな、すごいなんか迫力があって、
あ、
ほんであとプラネタリウムの星が映ってる状態で方向を変えるんですよね、
はいはい、
最初西を向いてる状態で正面にランドマークがあるんですけど、はい、北を向けたんだっけかな、どっち向けたんだろう、南を向けたのかな、忘れちゃいましたが、なんか星座を見せるためにその向きを変えるんですけど、
はい、
うちの娘が自分が動いてるのかと思うぐらいな、
さあ分かります、
椅子動いてるみたいな周りに見てた子供たちもみんな騒いでたんです
おおって感じですね、うん、
なかなかそこら辺でも迫力あったんですが、もう本当にね、なんて言うんだろう、顔を動かさないと全部見れないんですよね、で、まあ、時間入った入場時間がギリギリだったんで、もう上の3分の1は埋まってて、
はい、
中ほどが空いてたんで、まあ、映画の感覚で真ん中ぐらい行ったらいいだろうと思ったんです、はい、真ん中辺に座ったんですけど、はい、真ん中じゃ全然ダメみたいです、もう、真ん中に座ると本当にこう首を上に真上に上げて後ろ向くぐらいの勢いで一番後ろが見えて、で下は自分の座ってる位置よりも低いところまでスクリーンがあるので、もう一番上から見下ろすぐらいがちょうどいいみたいなので、ここもし行かれる方はもう本当に早めに行って一番後ろの方の席座られることをお勧めしますが、まあ本当に迫力があってですね、もう何て言うんだろう、何かを見るのにこう後ろ何が映ってるんだろうみたいな感じで後ろを見たりとかですね、右見たり左見たりキョロキョロしながら、まあ見るような感じだったんですが、ここ僕メガネで行ったんですけど、メガネで普通レンズの外ってあんま気にしないじゃないですか、それが気になる、
ああそっか、
なんかそのレンズの外側がぼやけてるっていうのがなんか異様に気になるような、それぐらいになんか映像がいっぱい視界に広がってるっていう感じでですね、まあ、これ、まあ、子供に見せようと思ってたからちょうど良かったっていうか良かったんですけど、ずっとね星ばっかり45分だと飽きちゃうだろうから。
そうですね。
でもなんか自分としてはなんかもう1時間でもちょっと星の状態を見て見てたかったかなみたいな感じはしますけど、まあそれぐらいすごいいい感じだったので意外にこれはおすすめかなと。でもう一個の、接近ブラックホールの方は同じようにやっぱ15分ぐらいでしたね星。もうちょっとドラえもんの時より長かったのかな、長かったんですが、要はまたそこからアニメみたいなのが始まって、
はい、
ブラックホールにってどんなもんかみたいな紹介の、
はい、
まあ、UFO が出てきて追っかけていくとブラックホールがあってみたいなお話なんですけど、これどっちもどっちだったかな、子供に見せるんだったらやっぱりドラえもんの方が分かりやすいのかなって気がするのと、はい、ブラックホールはちょっと中途半端だったかも。
あ、そう
だ、なんかアニメにするんだったらもうちょっと星の方を増やしてもいいのかなっていうような気はしましたけどね、はい、まあでもプラネタリウムってこんなところだよって子供に見せるには飽きさせずに
一本
見せられるっていう意味ではいいかなと。でどうもね、ドラえもんの方が3年生4年生ぐらいまでで、
はい、
ブラックホールの方が4年生以上みたいな、目安があるようです。
はい、
で銀河鉄道の夜はちょっと見れてないんでなんとあれなんですが、これはすごい良さそう、映像が綺麗そうですよね。
はい、
まあ、ドラえもんももちろんそうなんですけど、ブラックホールの方もなんかアニメの声優さんとか知ったような声、うん、
ああ声がね、
うん、鉄郎の野沢雅子さんとか、
はい、
とかあとコナン君の、
はい、
ランちゃんの声の人、
いやよくわからないですけど、あ、なるほど、はい、
とかね、声優さん使われてて、はいはい、でこの銀河鉄道の夜もなんかアニメの声優さんが出てたりとかっていうことみたいでやってるみたいです。結構映像がなんか、ホームページの方見ると綺麗な感じで描かれているので本格的なアニメになってるのかなっていう感じがします。これはスクリーンで見たら面白いだろうなと思って見てたので、
はい、
また機会があったら見たいんですが、な感じで、まあこのプラネタリウム久々に、僕自身も久々だったんですけどね、うん、今時のプラネタリウムっていうなんか見せ方いろいろ工夫してて、はい、なんか一時人が来なくて、
そうですね、
なんかいろいろ工夫をしているとかっていう話はね、
はい、この五島なんですねこれね、五島っていう機械、五島工学っていう
なの
プラネタ多分五島って書いてあるので、
うん、
老舗ですよね日本のプラネタリウムの。
あ、そうなんだ。
機械としては、渋谷に確か五島のプラネタリウムの
駅のところ、
あって、一回閉館したんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、ずいぶん前に閉館して、惜しまれつつ閉館して、その後どうなったんだっけな、またなんか復活したんじゃなかったかな。
へ、
聞いたような聞かないような。
はい、あ、そういえばそうだ。僕その渋谷に行ったの、閉館してもうすぐなくなっちゃうから行っとこうかみたいなんで行ったような気がするな。
あ、そうですか。
行ったことはあるんですよ。
はい、
もろ駅中みたいな感じのところですね、
うん、そうですね、
駅の向かいだから、
はい、
あ、そうなんだ、
はい、あれどこ今はどうなってるのかな、なんかあったようなないようなっていう、感じなんですけど、
でもなんかこの機械日本人の方がすごい緻密なやつを作って世界で有名になったとか言うんです
よ、ああ、はい、個人で作ったやつよね、メガスターとか、
あ、でしたっけ、うん、 ていうのはなんか聞いたことがあったんですが、
まあ、あの辺からまた復活っていうか、
うん、
まあ、他の会社もいろいろ、あの、まあ、あの日本だとあとミノルタがメーカーなんですけれど、
う
ん、あのサンシャインはミノルタですよね。サンシャイン60にある、
うんうん、
あのやっぱりプラネタリウムがあるんですけど、うん、あそこはコニカミノルタ、あそこもそういう、あのただ単に星の説明するだけじゃなくて、いろんな、うん、あのイベントというか、例えば生演奏と、うん、
あの
こうコラボレーションして、
はいはいはい、
そういうのをやってますよね、うん、
まあでもなんか見せ方はすごくいろいろ考えてるんだろうなっていうね。うん。だからちょっとこの銀河鉄道もちょっと気にはなってたんですが、はい、うん。でもなんかもうちょっとどうなんだろう。まあこれ子供宇宙科学館だからいいのか。
まあまあ親はね。
なんかもうちょっとしっかり見たかったような気もするんですけどね。
うん、あの科学館的にっていう感じですか。
なのでまあ、またなんか機会があったら見に行きたいなと思うんですけど、まあ、でも本当に子供に見せるにはすごくいい工夫されていて、とっても 見やすいんじゃないかなと、まあ、とにかくこのスクリーンにはびっくりしましたね、うん、だから普通の映画でもいいかもと思ったぐらい、まあ、星は星で見たいんですけど、なんか普通の映画もこういうので見たら面白そうだなと思ってまいりましたが、で、まあ一本終わって、間にうろうろ見回ってまた2本見て、でその後もまたうろうろしたんですが、結構いろいろありまして、
はい、
最初に行ったのが、なんだっけな、宇宙ジムだったかな、トレーニング室か、
はい、
っていうところがありまして、もう入ったらいきなりですね、あの月面の重力を体験できる、大掛かりな機械があって、なんかすごいな、ここっていう、なんかアミューズメントストーリーパークに来たかのような勢いで、まずはね、なんかでっかい、なんて言ったらいいの、クレーンみたいなのがバーッとあったんですよ、はい、で裏側回るとそこの先っぽに座席がついていて、でそこにまたがってピョコンピョコンやってる人たちがいて、
はい、
なんだろうと思ってたら、要は、まずそこにまたがるとその人の体重を計測するんですね、はい、でその体重から、まあ、月面の体重になる変わるように、
はい、
そのクレーンについてる重りが移動して、はい、で、そこでジャンプすると、
はい、
月面でジャンプした感じが分かると、
はい、あ、今あの写真を見て分かりました。あれですな、でっかい、はかりっていうか、
はかり、そうね、
ヤジロベっていうか、あれなんていうんだっけ、シーソー、
そんな感じかな、
はい、
うん、でまあピョコンとできると、うん、でまあこれは娘しか乗ってないんでどんなだったかよくわかんないんですけど、
小学生以上って書いてあるから大人も OK なんですね。
ダメだろうと思って僕はやんなかったんですけど、うん、後になって帰りがけかなんか見たら、おばちゃんがやってました、嬉しそうに。やってる人いるんだとか思
って体重がバレちゃうって感じ。
あ、数値はさすがに出ないけどね、うん、でも振り子の位置で分かるかもしれない、
ね、あ、分かる。
このね、子供が乗ってる後ろ、あ、下の方にピンク色のハンマーみたいな形してるのが、
はい、
これがね動くんですよ、
はい、
その計測の時にね、
はい、
でまあバランス取るんでしょうね。どうだったって言ったらふわふわだったって、ね、まあ、そのまんまやんみたいな感想だったんですけど、
私もって言ってお母さんやってこうブブーみたいに、あの、なんて、
あんなればいいですけど、あ、それで言うとね、
重量オーバーみたいになったら、 恥ずかしいですね。
あのね、あるんです。あの、それちゃんと測るのが。
ああ、そうなんですか。
うん。ね、ここに出てないかな。ここに出てないですね。体重測るのがありまして、体重を測ると、身長体重測ってくれるっていうところがあって、部屋に入ってあのポンと要は身長を測る機械に背中を当てるとですね、まず身長が出てきて、で体重が地球での体重と、月での体重と木星での体重が出てきます、
はい。
ちなみに私はですね、木星で体重を測るとですね、
はい、
あれ、私の木星での体重が207キロでした。
トンとかじゃなくて
月だと14キロなんですけどね、はい。まあ、そんな感じで、そんなのもありまして、あとなぜかね、船の船に関する展示があったんですよね。3階かな、
はい、
あ、違うな、
2階はなんかトレーニングジムみたいな感じですね。いろいろ体を動かす感じ。
あ、1階か、やっちゃうな、あれ。だからやっぱね、結構見てないんじゃない、こうやって見ると。
これあれですよね、地下2階から地上5階まであって、展示スペースは結構ありそうですね。
うん、あ、そう、地下2階から行くと、地下2階は、パソコンでなんか、3D CAD みたいなので自分の好きな、乗り物をデザイン して作れたりとかっていうのがあってで、ロボットのジャングルジムみたいなのがあって、でなぜか知恵の輪とかパズルがいっぱい並んでるテーブルがあって、結構そこ人だかりができてたんですけど、で南極の石があり、階段が吹き抜けになっていて、地下から2階3階ぐらいまでだったかな、要はビニール製の熱気球がもう自動でね、
はい、上がっていく、
ある程度下に落ちた時に機械で熱を入れられてふわーっと上がってって、もう冷めると落ちていくみたいなのをずっと繰り返して、こんなのが地下まで行くとどういう風に温められてるかっていうのが見えます。で、今これ見るといろいろあるんですが、僕らが見たのが地下2階はちょうどね、スポンジ工作教室みたいなのがあって、これまた100円取られるんですけど、断章材の余ったようなやつが山積みになってて、それで、いろいろ切ったり貼ったりして工作しましょうみたいなのをやってるスペースもありました。で1階に、まあ、プラネタリウムの入り口があるんですが、ここは売店があったりとかぐらいかな。あとここは何だったっけ、1階であれだ、ちょっとした休憩スペースがあって、
はい、
ハンバーガーとか、軽食と、飲み物が飲めるようなスペースがあります、はい。で2階がね、プラズモの放電とかの展示、プラズモボールってなんかね一時流行りましたけど、
はい、
あんなのがあったり、雷が鳴るデモンストレーションとか、はい、あ、顕微鏡が あったんだ、
はい、
これ電子顕微鏡なの、
あ、まだありますね。
結構3、4台ぐらいあって、 まあ、葉脈を見れたりとか、
うん、
あと小麦粉の顕微鏡で見た状態とか、うん、まあ、いくつか見れるようになってて、わ、こんな本格的な顕微鏡を覗くの初めてかもとか思ったんですけどね、うん、あ、そうか、光学顕微鏡と電子顕微鏡があったんだ、
はい、
うん、これはなんかそのものよりも顕微鏡自体に僕は興味が、
そうですね、
もうちょっといろんなものを見てみたいなと思いましたが、そんなのがあって、で図書館もあったんですよね、
はい、
これも結構貸し出しとかがあったとかまではちょっと見なかったんですけど、ビデオライブラリーがあったりとか、はい、ありまして、ここら辺では何かな、で3階に行くと、あ、3階がさっき言った体重計測とかがあるところだ、
はいはい
はい、ここはもうなんか子供は大喜びな感じだと思います。
あの、ね、公園みたいな、
うん、3階4階ぐらいかな、もう3階入ったところは吹き抜けで、で上の方までこうジャングルジムで、ジャングルジムって言ったらいいかな、
なんとも言えない、
うん、迷路みたいにこう上の方までこう階段登ってってみたいなのができる感じになっててですね、もう
なんとなくフィールドアスレチック
です、ね、ああそうですね、この番組で紹介したんだけど前子供の城って青山にあるんですけど、あそこもなんか室内でこう何回か吹き抜けの状態のジャングルジムというか、そんな感じのところがあったんですが、それよりもうちょっと小綺麗で、面白い感じかな。でまあ本当に体験型っていうのかな、体力テストみたいなのがあったり、さっきの身長体重があったり、脚力を測るペダルを寝っ転がってなんかペダル踏むやつがあったんですよ、
はい、
これはね大人はきついあのペダルとの距離がなかなかないので、
あ、
お腹苦しいとかになる感じだったんですけど、でジャンプ力は垂直力、なんだっけ、垂直跳び、
あ、
学校でよくやったかと思うんですけど、はい、それを自動でこう計測してくれて、で地球でのジャンプ力と、月でのジャンプ力だったかな、光るバーでこれぐらい差があるんですよみたいなのを表示してくれる機械があったりとかですね、本当になんかいろいろやってこう表示がいろいろな形で見せ方を工夫して楽しませてくれるような機械がいっぱいあるような感じでしたね。で、3階の反対側に行くとさっきの月面ジャンプと、なんか空間移動ユニットみたいな、なんかカゴみたいなのがあって、
はい、
それを自分でなんかレバーで自分で動かして、要はそのカゴの下から光ランプが下に照らすようになってるんですね、
はい、
でその下に、丸い要は光を受けるセンサーがあって、そのセンサーが当たるとランプが光るみたいなのが何箇所、1,2,3,4,5 箇所ぐらいあるのかな、
はい、
それぞれ自分のカゴをレバーで動かしてその光をその的に当てるような感じで、一通りつけるとおしまいっていうのなんですけど、これはこれで結構人気があって並んでましたね、
う
ん、自分が操縦して何かするみたいな、怖がって泣いてる子もいましたけど、
ね、そうですか、そうなんだ、そんなに臨場感ある、あ、ありそうだね、これは確かに、
ボンボンでね結構な勢いで動くので、
お、
うん、で、あ、やっぱりここの階段、この3階になんか船の模型が並んでたり、船長さんの格好 ができたとか、なんか何か船に関する展示がいろいろあってですね、でこの中で3160って書いてある手回しジャイロ、
はい、
これジャイロをぐるぐる回して手に持って、それを回転方向を水平にすると自分が回っちゃうよっ
ていう
なんか実験ができるやつとか、あ、それとねあれがあったんだ、モールス信号の打つ機械があって、左側にちっちゃい液晶って言っても本当に電卓の液晶みたいなので、カタカナで文字が打った文字が出てくるんですよ。でモールス信号の表もちゃんと横にあって、こう打つと、あ、こう打つといいっていうのが全部書いてあって、一生懸命真似て打つんですけど、点とツーって長いのと、ツーの時が点の3倍なんだそうです。そうすると認識されるって書いてあるんですが、でどうやらね、点ツー点ツーって4つセットで、カタカナ一文字みたいなんですね。
はい、
それが、2つだけで表す文字もあるんですけど、4つで出したい文字が出なくて、その2つの文字で認識されてしまうみたいで、どうしてもその4セット打てないんですよ。難しいと思うので、そこ結構何回かチャレンジしに行ったんですけど、通るたびにやってみるんですけど、はい、結局出したい文字は出せず難しいSOS のあれもちゃんと書いてあったりするんですけど、もう俺は助けも呼べられない諦めて書いてあったんですけど、まあでもそれは面白かったですね。結構カチカチやるとツツツツって音が聞こえるんですよ。叩く音も聞こえるんですけど、で離れたところでも音が聞こえるので、気にしていると、常時誰かやってるのがね、やっぱり人気あるんだな
と。なるほど。
なかなか面白かったですね。
あれ実際はもうモールス信号って公式には使われなくなっちゃったんですよね。
あ、そうなの？
うん。海難通信っていうかね、SOS そのものが、もう SOS というモールス信号はなくなってしまったというか。
モールス信号ってもう使われないの？
公式には使われなくなりました。だいぶ前ですね、10年ぐらい前かな。
あ、そうなんだ。
さよなら SOS っていう感じで、あれされてます、報道されてました。
あ、本当？それ10年も前なの？
10年近く前だったような気がするんですけどね。まあそんな1年とか2年ではないです、もうちょっと前。
あ、そうなんだ。今じゃあどうするの？
船舶電話
あ、もう無線とか電話とかそういうことなんだ。
まあ、あとは自動の緊急遭難信号発信機っていうのがどんな船にもあるので。
ああ、はいはいはいはい、もうそれ専用のものがあるん
だ。そうですね。
いや、崖の上のポニョは、はい、スノーさん見てないんだっけ？
あれでしょ、なんか光でやるのは見ました
あ、そうそうあれを思い出したらし
く、
バカって打ってって言われたけど打てなかったあれバカバカバカって連打するじゃないですかあれを思い出したらしいんですが、やってやりたかったんですけどできなかったですね。
まあでもちょっと横浜っぽい展示ではありますね。
あ、そっか、そんなもあるのかな。まあそんなのがあって、まあそこいら辺バーッと見て回って、10時過ぎぐらいに着いて3時までいましたけど、実は、今見たのが B2 から1階2階3階の途中までで、
はい、
4階5階を全然見てないんです。 で4回5回も結構面白そうなのがね、このページ見ると、ああ見してやればよかったとかっていうぐらいなんかいろいろとあってですね、
なんか4回とか光のことが分かるんだフォトスクランブルで行かなければって感じ
ほんとねなんか本当にだから見るって一つ一つこう見てったら本当丸一日楽しめるような、なんかそんなに広い感じでもないんですけどね、非常に楽しめる感じで、小学生はもう大喜びなんじゃないかなっていう。
あ、そうですよね、
うん、
まあ、完全に小学生向けな、うん、そういう作りになってる感じ。
そうですね、もう中学生になっちゃうとドーンっていう感じはするんですけど、まあ、でも大人でもへーとか言って楽しめたので、うん、まあここはお子さんでいらっしゃる方は楽しめるんじゃないかと思います、
はい、
なので、まあ、1日がかりぐらいで楽しんでもらえるんじゃないかなと、まあ、うちの娘は大騒ぎでしたもう1回でプラネタリウム見て、で、まあ、じゃあ次の時間までなんかいろいろ見ようかって言って、その中央の階段上がった時にその 熱気球をちょうど降りてくる時はなんかで動いているところだったので、ああ何あれって言って下に降りてったら、
はい、
ちょうど頭と上に上がって、今度上見に行くって上に上がってだから4階5階行ってないんですけど、3階から B には3階か4階上がったりしたので、もうヘロヘロになりました。
あ、階段
そうエレベーターもあるんですけどね、
あ、まあ、毎階段の方が見ながら、
うん、そう、この登ったり降りたりしてるのを見るのにこう階段を使って上がったり下がったりしたので、もうそれだけでヘロヘロみたいな感じでしたけど、そうエレベーターといえばね、なんかえらいでっかい、多分これいろんな機材とか入れる搬入用だったと思うんですけど、それも使えるみたいなんですが、普通のエレベーターの横幅3倍ぐらいあるぐらいでっかいエレベーター乗れなかったんですけどね、タイミングが悪くて。そんなのもでっかいエレベーター乗れたりするみたいです。なかなか面白かったので、
はい、ここは
ぜひお近くの方は行ってみてもいかがでしょうかということでした。なんかです、ね、いずれなんか仕事できそうとか思ってちょっとゾッとしたんですけどね
撮るのは大変そうですね。
大変そう、
いっぱい人いたら、
うん、
子供がワンサがいたら
で、なおかつなんかジャングルジムみたいに隠れちゃうような状況になるところが多かったので、なんかちょっと仕事のことを途中でふと頭がよぎてここで撮るときどうしたらいいんだろうといろいろ考えながら見てしまったんですがまあでも、遊びに行く分にはすごく楽しそうなので、ちょっとまた4回5回を攻めにもう一度行かなくちゃいけないかなと思っていたりします、はい、
ぜひ
ということで、ね、ぜひお子さんいらっしゃる方は楽しむ、はい、でもこう大人だけで行っても楽しめるんじゃないかなと思、はい、
なんか、僕と半助さんで言ったら怪しい2人
になっちゃうかもしれないけどね。でも多分おおとか言いながら夢中に、
はい、
みんなりそうな気がします。ということで、浜銀子ども宇宙科学館、場所が、横浜市磯子区陽光台 5-2-1、9時半から17時まで、夏休み期間は18時までやってるそうです、はい、先ほども言いましたが入場料大人400円、子ども200円で、プラネタリウムが一番組につき600円、300円と、
はい、
そういう入れ替え制なので続けて見ることができないので、日本見たい方はそれぞれチケットが必要ですと、横田の駅から本当に歩いて、まあ、徒歩3分って書いてありますけど本当それぐらいで着けるぐらい歩いて十分行ける距離です、はい、車で行かれる方は駐車場2箇所あるようなので両方見られた方がいいかもしれませんが、隣のオリンピックでも上限800円なので、
はい
車でも多分大丈夫だと思います、休館日が、第3月曜日 で月曜日が祝日の場合は振り替えになるそうです。で8月は無休でやってるということなんで夏休み期間も、
うん、あ
手付けかもしれないですね。はい、ホームページの方は、まあ、検索してもらえば出てくると思いますが一応伝えておきましょう、www.ysc.go.jp/ysc/ です、ここぜひもう一度行きたいなと思っているぐらいなので、まあ、あのプラネタリウムは一度、
うん、
全部は見なくていいと思いますけど、あの1本はこの傾斜ドームを見ていただけるといいかなと。
これは面白そうですね。
なかなか良かったです。はい、ということで、今週は浜銀子ども宇宙科学館に行ってきましたということで、ご紹介になりました。次回何になるか分かりませんが近いうちスノーさんがIMAX シアター 3D 初体験のお話もね、
はい、
ご紹介できると思いますのでまた来週も楽しみに聞いてください。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。